ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。今日もお二人の楽しそうな声が聞こえてきますよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい。
さあ5月になりましたね。
早いね。
新緑の季節になりました。
そうだね、風が気持ちいいよね。
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん。
はい。
最近何かあった？
最近ね、
うん、
私あのちくわの素晴らしさに、
うん、
目覚めた。
最近？
最近、
うん、
あのあっちゃんって、
うん、
ちくわって食べてた？今まで。
今まで結構食べてた。
あ、本当、
うん、
なんかさ、うん、私母の影響なのか、うん、あんまり我が家ね、もうこの年になって母の影響もないんだけど、うん、割とこう母がつ、ね、子供の頃から使って売ってた食材とか好きなものとかが自分を作ってるのかなっていうとかあるじゃない、ね、で我が家はあまりその練り物系みたいなのが、
うん、
あのうち両親とも鹿児島出身なので、
うんうん、
この美味しいあるじゃない、
さつま揚げ、
それさつま揚げは大好きで、よくさつま揚げが、まあ、生ものなんだけどこう鹿児島から送られたりして、さつま揚げは好きでよく食べてたんだけど、普通のかまぼこだったり、ちくわみたいなものはあまり食べてきてなかったせいもあるのか、あまり自分もこう年齢を重ねても食べてこなかったんだけど、最近テレビで、あの業務田スー子さんって知ってる？
知らない。
知らない。
どちら様でしょう？
ヒルナンデスあっちゃん時々見てるでしょ？
あ、見てる見てる。
時々、業務スーパーの会とかがあって、そこで大活躍をしてる女性の方なんだけど、業務スーパーでの達人なわけ。で業務田スー子さんって方がすごい楽しい女性の方がいらっしゃって、そこでいっぱい業務スーパーでお買い物をして、美味しい料理をいっぱい作るみたいな方で、とにかく面白い方で大好きなんだけど、テレビある時見てたら業務田スー子さんがちくわの中に、あの穴の中にお餅をこう縦細長く切るってわけで、1個のお餅長方形なのを縦長に切って、ちくわの中に入れて、それをフライパンで焼くと、ちょっととろとろってなるんだって、お餅が。そして最終的に焼肉のタレで味をつけるっていうのをやってたのを見て、私心奪われちゃって。
美味しそう。
美味しそう。でも私お餅が大好きだからね、これはやりたいと思って。あ、ちくわってでも私買ってないな、ほとんど今まで。で、あ、ちくわを買いに行こうと思って、でちくわをスーパーに近所のイオンに買いに行ったら、安いのね、ちくわって。
そうね、
何本か入ってて、で、大きいちくわもあるんだけど、ちっちゃめというか細身のちくわが5本入りで98円みたいなのがあって、わあ、ちくわって素敵と思って、でそのちくわと一緒に、まあ、きゅうりもあったから、そういえば昔ちくわの穴にきゅうりを入れて、なんか食べたことあるなみたいな思い出して、あ、それもやろうと思って、きゅうりがあったから、まず最初それをやってみたら、本当久しぶりに食べたら美味しくって、 ま、で結局なんかその後もなんかちくわを買うたびになんかきゅうり買っちゃって、うん、美味しいなって思って、うん、そのうちこれこのままでも美味しいんじゃないと思ってなんか生姜醤油とか食べても、うん、やだ美味しいってで今までなんか笹かまぼことか、
うん、
あっち系をごめんなさいちょっと 上に見てたって言ったらごめんなさいちくわさんに失礼なんだけど、うん、でもよくよく考えたらちくわって穴の中に何かを入れることによって、うん、美味しさ無限大なんじゃない。
そうだね、チーズ入れても美味しいね。
あーそうだよねってことはチーズ入れてフライパンでやってもちょっととろけるんじゃない。
とろけるかも。
と同じように焼肉のタレとかちょっとやって、うん、やだちくわの良さに、うん、この年でやっと気づいた私と思ってこれからはちくわさんのことをもっと買ってて、うん、美味しさをいろいろ追求していきたいなってって思いつつまだあれはやってないのね、お餅のなんでキュウリに行っちゃったのか分かんないんだけど、
あの手軽さはあるよね。
そうよね、うん、なんで先になんかちょっとどうしたんだろうと思うんだけどもうそろそろやると思う私、うん、
あとやってほしいのは、
うん、
磯辺揚げも美味しいじゃない。あの天ぷらみたいにするその衣に青のりを入れてよくお店ではあるよね、ちくわの磯辺揚げ
ある
なんか居酒屋さんのメニューとか、
ね、あなるほど、ね、じゃあちくわをこう斜め切りみたいにするわけ。
斜め切りでもいいし、
こう縦に一回割って
でもいいし、
こうちょっとなんかあそうだね、うんうん、縦に切って、うん、
天ぷらみたいな。
天ぷらか美味しい ね、 ね
それも ねあとちくわってなんか万能だなと思うのは、うん、うちはよく母がこう、うん、味を出すためにちくわを結構使ってて、うん、例えばなんかたけのこご飯とか、
うん、
そういうのはたけのこと油揚げとか人参だけだとちょっと味にパンチがないなっていう時にちくわとかも一緒に入れるとちくわからすごいなんかエキスっていうか
分かる
味が出るし、
わかる。私ちくわをそのまま食べたらすっごい味がして、
うん、
このままでこんなに美味しいのって思って。
そう
なん
だ
よ
ね。
だ
って
そっか、
水炊きを昔よく母がしてくれたんだけど、
うん、
そこにやっぱり鶏だけじゃなくて、
うん、
ちくわをこうとかあのさつま揚げとかを一緒に入れるとやっぱそこからも味が出て、
あっちゃんがあのエキスっていうところであの手をやってくれて、エキスっていうね、あよっかちゃんがうちチャーハンに入れます。
あ
確かに中華
料理店でチャーハンに入ってたりする。
あなんで今まで気づかなかったんだろう。ちくわさえあれば、うん、それこそ本当玉ねぎのみじん切りと、
うんうん、
ちくわと、まあ、ちょっとウインナーでもお肉でもちくわ入れたらいい。やだちくわすごい
無限大
無限大。ごめんなさい今までちくわのことなんかあんまり考えてこなかったけど、もうバナナも素晴らしいって昔話したじゃない。あっちゃんもバナナ大好きで体にもよくってお安くって美味しくってすぐ食べられる、
うん、
ちくわすごいちょっとこれから私ちくわと共に歩いてみる、
うんうん、私もちょっとやってみる今のメニュー。
いいね、
うん、
その早くまずはお餅からそしてチャーハン焼きそばとかにもいいもんね。
あ本当ね、
いいね、ワクワクドキドキお姉ちゃんちくわの美味しさ知っちゃったみたいな感じです。
はい、
はい、それでは純喫茶アネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん一つ目を教えて。
はい、配信サイトオーディオブック.jp にて
朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。オーディオブックドット JP で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネ R のオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのアジャパーというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのアジャパー、ちょっぴりじゃないお茶目なアツコが全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介しましょう。
はい、
まずはお客様ネーム、雪解けに咲いた一輪の花さん。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつお少佐、きっこ先生、こんにちは。
こんにちは。
季節は冬から春へと変わり暖かくなってきましたね。
うん、
僕のよくする失敗は漢字をよく忘れることです。
うん、
書類などで字を書いていると時々、あれどんな感じだったかなとか、ここの部首は点をつけたかなとなります。かっこ汗。スマホや辞書で調べれば良いんですが、字を思い出すことで頭がいっぱいなので後回しになってしまい、ようやく思い出し書いても結局間違ってしまいます。最近は書店で漢字トレーニングの本を買って勉強をし直しています。簡単な漢字を忘れてしまう気持ち、分かってくれる漢字ですか？かっこ漢字だけに。
あつこも一番苦手なのは根辺と衣辺、アジャパ
ー。お
ーか、あれちょっとトラップじゃないですか？トラップですよね。
あれ、
ね、なんか根辺と衣辺で、根辺にちょんってのがつくと衣辺なんだよね。
はいはいはい、
実はね、まあ、大里と小里っていうのはどっちがどっちだったかなっていう辺とか部首の名前もね、なかなか覚えきれない昨今ではございますが、
そうですね、
ね、漢字最近はさ、やっぱり打つから、
そうよね、
なかなか覚えない。
読むことはできても、いざ書こうとすると書けないことが多くないですか？
あつこもね、レモンは書けない。
レモンはみんな書けないと思う。
でもこういう時に書ける方がいらっしゃると ね、 ね、相葉くんは書けるんだよね。
そうなんだ。
でもよくなんか台本の片隅に漢字をひたすら
いる
とか、ケンユーさんさ、絵も描くしさ、漢字も描くしさ。
そうだよね、
堀内ケンユー恐るべしね。本当に
結構私たちこうお仕事の最中の待ち時間が多くってね、普通の待ちぐらいならいいんだけど、作品によって信じられないぐらい待ったりする時が、そういう時にみんなね、まあ、おしゃべりする人もいるし、なんかね台本の脇にずっとチラッて覗くと、永遠に漢字書いてる人いるよね。
あと自分で、絶対こうに違いないって思いながら、その堂々と台本を間違えて読んだ時の、
あるある、
恥ずかしさね、
あるよね、
ありますよね。
あれまたすんごいいい声でさ、間違えてたりするとすんごい恥ずかしいんだよね。
かっこうよく読んじゃったりするんだよね。
そうそうそう、でみんな後ろでプププってなったりしてね。
ねえ、まあ、や
当に、ね、
じゃあことは誰でもあるあるですから、はい、雪解けに咲いた一輪の花さんだけではないですから、やっぱり書くことは大切ですからね。じゃあやっぱり私も習字を勉強して漢字をやってみようかな。
いいと思う、
ね、
素敵。
やっぱ違う綺麗っていうのは ねいいよね。
はい、雪解けに咲いた一輪の花様、安心していただけましたか。
はい、
では次の悩めるお客様です。
はい、
はい、こちらです。ラジオネーム大川こたさん、
はい、いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お元気にしていますか。
はい、
元気です。
元気です。
僕はお風呂上がりになんとなく鏡の前で変顔をして遊んでいたら
かわい
い愛犬のリリーちゃんがきょとんとした顔で後ろから見ていて、オーマイガッと思ってしまいました愛犬のリリーちゃんの前ではお兄さんでいたかった。この気持ち、お姉ちゃんたちに分かっていただけましたか。
あつこ、今変顔な感じでアジャパ
うんとそれはどういう感じでしょうか
ね、きっちゃんさ、前回と今回とさ、このコロナ対策でアクリル板がここにあるじゃないですか。
目の前に仕切られてるんですよ、私たち、ね、あちゃんと私たちの間にはこう壁が一枚というか薄い透明の壁が一枚ある
あるでしょ、
はい、
でさ、微妙にさ、自分の顔がさ、このアクリル板に映って、
は
あ、映ってるでしょ。
でもね、こっちからは、
そっちからライトの加減なのか。
あ、でも斜めにあっちゃんが、
あ、でも自分の
顔があまり映
って、私さ、ずっとさ、もう自分の顔が、で、私夕べね、前髪が伸びすぎちゃったと思ってちょっと自分で前髪切ったら、それがずっとこう映って、その、ま、前髪がなんかおかしく切れた感じの変顔がずっと自分の対面にある感じで喋り続けててもう
恥ずかしくて
仕方がない。
いやいや、前髪可愛いよ、短くないよ。
そう、
変じゃないよ、
ちょっと可愛い。なんかここだけ切ってみましたっていう、ラジオではお伝えしにくい状況なんですけど
可愛いですよ。
いやいや、
全然変顔じゃないし、コウタさん可愛いですね。ワンちゃんに見られていいお兄さんでいたかったって、もうなんてピュアなんだろうと思う。
本当だ ね。
でもワンちゃんとか猫ちゃんとか、すっごいさ、見られることない。
ある。
私お見通しって感じだよね。
つい昨日か一昨日も、こう私猫と一緒に寝てるじゃない、で一番年長のほらキッちゃん家から来た子たちは、私と一緒にはなかなかなんか寝てくれなくって、自分
トラちゃんとさくらちゃんはちょっと違うけど、
そうお気に入りの場所があるみたいで、でイブっていう一番年上の猫が私のすぐ脇で寝てんのね。でこう目を朝パチって開けたら、ここに猫の顔があって、ずっと顔見されてて、
すごい、そんな感じになるんだ。
いつから見てるの？
うわぁすごい、
ちょっとなんかドキドキした瞬間でしたね。
でもきっと大好きなんだよ、あっちゃんのことが。
どうなんだろう、面白い、
面白いけどね瞬間に目が合うんだね、猫ちゃん、
イブちゃんとね、
びっくりしちゃった。でもなんか本当に、なんか、まあね、こういう時期だからこそっていうのもあるけどね、みんな猫ちゃん、ワンちゃんに
癒されるよね。
そうだね。
でもそれでラジオでちょっとお伝えしていいですか。ここでどうしてもなんかきっちゃんちから、もらい受けてきた里親になったトラとサクラっているじゃない、双子のトラ猫ちゃんが、でオスのお兄ちゃんがトラで、妹のさくらちゃんがメスで、トラさんにちなんでトラとさくらって名前をつけたんだけど、最近知った事実なんだけど、メスでチャトラの猫ってすっごく珍しいんですって、
え、あら、そうだったの。
そうなんだ
って。じゃあさくらちゃんはとっても珍しい、
そう、希少猫なんだって、まあ、全然いなくはないし、三毛猫のオスほどは珍しくはないんだと思うんだけど、だけどもうなんか
一説には2万分の1っていうふうに言ってる人もいるし、まあよく言われてるのは 95% 以上はオス、
で
メスはだから100頭生まれたら5頭ぐらいしかメスって生まれないものなんだって、
そうだったんだ、
そうなの、最近した事実。
うわすごい。いやでも本当にね、だいぶ前にもお話しましたけどね、うちの娘のほっちゃんが、まだ小さい頃に近所でにゃにゃちょっとかわいそうな状況でなんかにゃにゃ泣いてた2匹をね病院連れてって、その後育ててくれる人を探したらあっちゃんちがね引き取ってくれて、もうトラちゃんとさくらちゃんも本当に命がギリギリのところだったんだけど、あっちゃんちに育てられてもう地獄から天国だろうなと思って、本当にありがたい、幸せだと思うな。
2人が来てくれたことでね、我が家は天国になってますからね、
よかったです、
というわけでね、大川コーターさん、安心していただけましたか？
はい。
では続いてのお客様です。お客様ネーム、夏木さん。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
新年度になり、営業所が変わり、通勤のルートが変わりました。そのルートには桜並木があります。僕は嬉しくなって、普段撮らない写真をたくさん撮りました。家に帰って見返してみると、ほとんどの写真の端に影が、てんてんてん、興奮して指まで撮っていたようです。あつお姉ちゃんはこの気持ち分かってくれますか？
あつこもアジャパーよくあるある。
難しいですよね、
難しい、
写真の影
ね。
あれどうしてるんですか皆さん？
ん？
指が入らないようにっていうこと。
そう、それもあるし、私よくやるのはこのスマホに、このなんでストラップをつけてるんですけど、はい、ストラップをつけたまま写メを撮ると、ストラップが揺れてこう端に入ってたりとか。影が出てたりとか、あとは電気の元で
こう、あ、ストラップこっちにしたら
ちょっとこのごめんなさいね、
でも本当ごめんなさいね、
内側にしたらいいね、
こっち側に持ってきて撮る癖をつけるとかどうでしょう。
そうだよね、
いやいやすいません、
突っ込んじゃって。
あとあれは、
あとは
外でだったら、こうちょっと日光とかで比較的影が飛びやすいけど、こういう室内、屋内で撮る時って、意外とこう影がどこの角度から撮っても影が入っちゃう時あるじゃない。
あれある、どうしても影ね、なんか、照明の関係もあるのか、あれ辛いよね。
のとこいい方法を教えてほしい
ね。
なんかこう、ちょっと遠目で撮って、
カットする、
カットするとかを、なんか私もどうしようと思ってほっちゃんに聞いた時に、こうしたらいいよなんて、そういうふうに言われたこともあるけど、ね、写真ってお手軽だけど、意外と難しい、
難しい ね。
で、私この間すっごいおすすめされた、何、写真のアプリ、
写真アプリ、
なんかすごく自然に撮れて、で、ナチュラルなんだけど、ちょっと盛り目に、
わかります、
ちょっと綺麗にね、光が多めな感じにね、
だけどすっごいナチュラルで、いい感じに撮れるんですよっていうのを制作スタッフさんから教えていただいて、で、それを入れたんですね、インストールっていうのかしら、して、で、それで撮った写真をそのままツイッターにアップしたら、その何、アプリのなんか下の方に、
わかる、文字出る時
があるよね、出ちゃってて、で、初めて使ったから知らなくって、そのまま乗っけてて、で、お友達に、ね、これってこのアプリ使ってるっていうことがこんなに大々的にツイッターに載ってていいのって言われちゃったことがあったけど、
でもいいんじゃないですかね。でも結局それって消せる、
消せるものもあるし、
消せないものもある、
そうなんだ、
そうなんか そういうのあるよね。
あるよね。ね、
私もよくいろんなこう人とこう撮るときに、こうみんなそうやって教えてくれるじゃない、うん、これがいいよって。私もいろいろなんかあの試してみて、なんか使いやすいものを使うようにしてるけど、なんかこうねちょっと少しこう明るい感じで撮れると嬉しいよね、やっぱりね。そっかそっか、
はい、
でもじゃあ夏樹さんも、あっちゃんもよくやっちゃう？
やっちゃう
ということなので、
はい、安心していただけましたでしょうか。
はい、ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこのそれわかるわアジャパーでした。
純喫茶アネモネR。
今日の純喫茶アネモネRも閉店の時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、ふつおた頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
お客様ネームマサさんです。
いらっしゃいませ。
店長様方、アルバイトの黒岩さん、ご機嫌うるわしゅう。
うるわしゅうです。
新年度になり、僕の部署に新しい子が入ってきました。これまで別の部署にいたので、あまり話したことがない子です。教育係を任されてしまいドキドキです。皆さんも新しい季節のドキドキって何かありますか、ということですが。まあそうですね、これが放送が5月ということで、新年度が始まって1ヶ月経ちましたけれども、新しい季節のドキドキ、何か店長様方ありますか。
なんか近い感じだと、まあ新しい番組が始まると、
あ、そうですね、
あ、初めましての人もいっぱいいたりしてね、ドキドキワクワクだよね。なんかあった最近、あっちゃん。
どうかな、割と声優業界って、こう会う人も、番組で会う人も同じ人と会う機会も多いし、ドキドキすると言ったら、マイクの前でドキドキはすることあるけど
また
いやもう、ね、
いやでもまあ、ね、正直そうだよね、いくつになってもまあね、本番はドキドキするけどね。
一つあります、
はい、
4月23日に、配信が開始される広角機動隊が、どういう風に世の中に受け入れられるかなっていうのがドキドキしています。
そうですね、今ちょっと時空の歪みがありまして
確かに、
まだこれから、我々的にはこれから、まあ、5月3日これをお聞きいただいている皆さんからしたら、もうネットフリックスさんで、
そうだ、
そうです、
配信されてる、
配信をご覧になっている方がたくさんいると思います。
そうだね、
そういう感想とかもね、ぜひぜひ、
そうだね、
はい、
そうだね、
お寄せいただきたいですね、というドキドキですかね。
そうだね。クロちゃんは、
うわー、なんですか。でも確かに、まあ、自分はどちらかというと、そのアニメよりはラジオとか、まあ、皆さんにお伝えできないような、まあ、ナレーションとかをやらせていただいたりも、企業さんのとかしてるんですけど、そういう新しい現場やっぱドキドキしますね。
そうだよね。
っていう感じですかね。
でもなんか、ね、はい、新人さんが入ってきて、教育係
ですね、マサさん。
マサさん、ね、すごいね。
すごいですね。
でもこういう、なんていうんだろう、出会いっていうか、新人さんと先輩とかのこういう出会いって運命だよね。
本当に
だって私たちもそうだけど、なんか新人の時にどんな先輩がこのスタジオの中にいらっしゃって、でどんな方に教えてもらうかで割と人生変わっちゃったり、この先輩がこう言ったからこれを信じようみたいな、
ありますね、
でこれを怒られたから一生これはできないとか、
はい、
こうやればいいよって言ったからこうやってるみたいなので、ずっとそれが残ってたりするもん ね。だからなんかね、きっとマサさんいい先輩で、
ね、そうですね、ちゃんとドキドキしてるってことは、責任を持ってるっていうこと
ですよね。そうですよね。でもさ、なんか
その人のためを思って注意したり怒ったりしたことが、うん、若い子がもう拗ねちゃったりとか、うん、意地悪されたみたいに噂されたりとか、なんかどこの業界でもどこの世界でもあったりするじゃない、うんはい、そういうのって難しいけど、ね、大人になるといろいろ感じるよ ね。その人を思って言うんだけど、うん、それが伝わんなかったりっていうのもあったり、なかなか難しいけど、
ね、難しいですね。でもマサさんにはぜひ頑張ってほしいです
ね。そうだね、
はい、
ファイトです。勇気より言う勇気の方が何十倍も多分大きいと思うから、
勇気を
持って、はい、頑張ってください、
はい、マサさんありがとうございます。
ありがとうございます。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬まる先生の文庫版口なし、柚木麻子先生も参加のオムニバス文庫、注文の多い料理小説集が現在販売中です。そして5月27日には山本文夫先生の新刊自転しながら好転するが発売になります。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、ここで敦子のプチ情報です。
はい、
山本文夫さんの新刊自転しながら好転するはこう毎月の連載が終了したので、はい、新刊として発売されるんですけど、うん、その連載から新刊、また新刊から文庫ってなるときにそれぞれこう遂行されるというか、ずいぶん作家さんって変えられるらしいんですよね。で前もちょっとお話ししたことがあるかもしれないんだけど、そういう作業を日々やっていらっしゃって、でなんか文夫さんから聞いたお話だと、自転しながら好転するはもともと連載していたものよりも30ページぐらい削ったということで、多分相当カットされたのではないかなと思っていて、でなんか、ね、本って巨大な紙を16枚とか32枚とかにカットして本になるものなんですって。だからなんか文夫先生は今回のこの自転しながら好転するを16の倍数のページ数にしたというふうに、
すご
いおっしゃって、
そこそこさすが、ね、大先生、すごい、大先生のやれることって、
ね、すごいね。でこんな本当にもう素晴らしい作家さんなのに、文夫先生は自分の作品というか、まあ、自分の本はロードショーの金額よりも超えてはいけないと思っているので、でそういう価格設定にしたいと思っているというようなこともおっしゃっていて、なんか作家さんってすごくないですか、
すごいですね。
ってことは今回もそんだけカットされてるってことは、よりなんか精度が高くなってるっていうことだよね。ね、あんな素晴らしい先生だから最初のも素晴らしいんだろうけど、よりもっと良くなってるっていう ね気がするし、
何日か前のインスタだと、ホテルになんかこもって遂行されてました。ゲラとか
よく遂行中、よく我々のイメージですよね、作家先生はホテルにこもって
本当本当
ね。
あのホテルの中
のゆずちゃんでね、
あれなんか
私にふさわしいホテル、
そうだね、
そのままにね、
楽しみですね。
5月27日ですね、
はい、はい、以上プチ情報でした、はい、
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は5月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。